Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回便利で簡単な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に勉強し、生きたおしゃれな英語を一緒に身につけていきましょう。はい。それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず、毎回のように、前回のおさらいから始めていきましょう。前回のおさらいです、前回のテーマがだんだん何々になるでしたね。まあだんだん何々になる、何々が徐々に好きになっていくとか、だんだん嫌いになっていくとか、そういう表現をね、やっぱりちょっと英語でするのが苦手な方いらっしゃると思いますので、前回3つに分けてだんだん何々になるという表現を教えていきました。でですね、3つありますので少しずつおさらいしていきましょう。よろしくお願いします。はい、それではまず一つ目です。一つ目のだんだん何々になるという表現、これが I have come to like 何々、 I have come to like 何々でした。はい、 I have come to like 何々、まあ like ですから、何々が徐々に好きになるという表現ですね。 I have come to like 何々。はい、これを使って、文章を作った方が分かりやすいと思いますので、例文を作ってみましょう。それでは一つ例文読みます。2回読みますね。いきます。 I've come to like my job over the years. I've come to like my job over the years. はい、いかがでしょう。最初 I have come to like を、省略して I've と表現しました。まあネイティブはですね、こうやって普段の表現でね、もう本当に省略めっちゃ入れていきますので、ここちょっと、まあ聞き慣れておいていただきたいですね。I have を省略して I've となります。ですから I've come to like my job。 はい、 job ですね。まあ仕事ですね。これはまあよく聞く単語ですので、わかる方もいると思います。I've come to like my job over the years. はい、over the years. まあ、over、何々の上にですよね。the years. 年々、years。ですから、全体の文章で考えると、I've come to like my job over the years. 私は、今の仕事が、年々好きになってきました。年々好きになりました。ですね。はい。まあ、文章にしてみると分かりやすいかもしれません。I've come to like my job over the years. はい。私は、私の仕事、今の仕事が、ね、だんだん好きになりました。という文章になるわけです。はい。I have come to like 何々。何々が徐々に好きになるでした。はい。それでは、次の文章に参りましょう。次の、だんだん何々になるというフレーズです。これが、grow on 何々、 grow on 何々。はい、 grow、 この単語わかりますかね。 grow、 まあ育つ、成長するっていう意味もありますよね。ですから、まあその好きという感情がだんだん成長していくと考えていただければわかりやすいかもしれません。 grow on 何々。ではこれ、ちょっとですね、また文章を作って勉強しましょう。例えば grow on 何々を使って文章を一つ作ると、 This song grew on me. This song grew on me. はい、 This song、 この曲ですね。 grew on me. grew、 grow の過去形ですね。 grew on me。 まあこの曲、自分の中でだんだん育ってきた、まあ要するにだんだん聴いてるうちに好きになってきましたっていう意味になるわけですね。grew、 grow の過去形です。まあ、覚えておいていただきたいですね。This song grew on me。 この曲だんだん好きになってきました。はい。では、まあちょっと短い文章でしたので、もう一つ grow on 何々を使って文章を作ってみましょう。それではまた2回読みます。いきます。 Once you live in here it grows on youOnce you live in here, It grows on you. はい、いかがでしょう。 Once 一度ですね。 You live in here. Live 生活する、住むですね。 In here ここで、一度ここに住んでみたら、 Once you live in here, It grows on you. だんだん好きになりますよという意味ですね。まあ素朴で何もないように見える、田舎とかでもね、やっぱりだんだん好きになっていったりしますよね。 Once you live in here, it grows on you. 一度住んでみたら、だんだん好きになってきますよ。はい、まあ、住めば都ですね、まあ、不動産屋とかがよく使うフレーズかもしれません。はい、 It grows on you. だんだん好きになりますよ。はい、grow on 何々、何々が好きになる、だんだん好きになる、覚えておいてください。はい、それでは先週のおさらい3つ目です。今日ちょっといいペースですね、では3つ目の何々、だんだん好きになる、だんだん何々になるですね、この表現が little by little、 little by little。 はい、 little、 まあ少しですよね。little by little、 少しずつですね。ではこれを使ってまた文章を作りましょう。また2回読みます。いきます。 I am getting used to it little by little. I am getting used to it little by little. はい、どうでしょう。まあ実際の英会話だと I'm って言われるかもしれませんね。 I'm getting used to it。 はい、 get used to 何々、この表現絶対覚えていただきたいですね。先週も結構、何度も言ったと思います。 I am getting used to it。 get used to 何々で、何々になれるという意味があるんですね。ですから I am getting used to it、 だんだんこれに慣れてきています、それに慣れてきています。little by little、 少しずつという表現になるわけですね。 I'm getting used to it little by little。 私は少しずつこれに慣れていってます、慣れてきていますという表現になるわけですね。まあ used to it、 I'm getting used to it って言ってるわけですから、 it、 それ、これですよね。ですからまあ何か会話の途中で挟む、フレーズになるわけですかね。はい、では、先週のおさらい以上となります。どうですかね。だんだん何々になるでした。はい、それではですね、本日のテーマに入っていきましょう。お待たせしました。本日のテーマです。これがまた連絡します。はい、またかゆいところに手が届く英語かもしれませんね。また連絡するよ、ちょっと英語で表現なかなか難しいんじゃないかなと思いますね。はい、ではこのまた連絡します、いろんな言い方ありますので、また3つに分けて勉強していきましょう。頑張りましょう。はい、それではですね、まず1つ目のまた連絡しますに参りましょう。これが Get in touch with 誰々、 Get in touch with 誰々。はい、 Get in touchtouch って触るって意味の touch ですね。with 誰々。はい。誰々と継続的に連絡を取り合うという場合に使われるフレーズです。まあ例えばですね、まあ簡単な文章を作ってみますと、I'll get in touch. I'll get in touch. はい。I will get in touch. で、まあ、また連絡取り合おうね、みたいな、まあ別れ際のセリフなんかになったりしますね。まあ、I'll get you in touch.I'll get you in touch なんて言い方もします。 I will get you in touch、また連絡取り合おうね、連絡取り合うよ、連絡取るよっていう、まあ、別れ際のセリフなんかにも使われたりします。でですね、今簡単な、文章を作りましたけども、次ちょっと本格的な文章を作ってみましょう。 get in touch with 誰々を使った文章です。それでは2回読みます。いきます。 You can reach me at my cellLet's keep in touch. You can reach me at my cell. Let's keep in touch. はい、いかがでしょう。分解して考えていきましょう。 You can reach me。 はい、 reach、到着する、届くとかいう意味があるんですね。ですから you can reach me at myself で、 myself cell cell phone 携帯電話のことですね。まあ、あの今なんかはね、まあ、スマホが出てきましたから、まあ、セルフォンって言い方もあんまり聞かなくなってきましたけども、まあ、あの、いろんな言い方がありますよね、携帯電話、スマホの言い方。私が住んでた、オーストラリアでは、モバイル、まあ、モバイルフォン、携帯電話のモバイルって言ったりよくしましたけど、まあ、本当にいろんな言い方がありますので、それは、ちょっとご自身で勉強していただいた方が、まあ、状況に合った単語わかると思います。はい。で、you can reach me at my cell。まあ、携帯で連絡できるからね。という、まあ、文章ですね。で、その後、let's keep in touch。はい。get in touch。と教えましたけども、今回、keep in touch。まあ、継続して連絡を取り合う。まあ、同じ意味で使われてます。let's keep in touch。keep in touch。まあ、また連絡取り合いましょうね。っていう文章になるわけですね。はい。ですから、You can reach me at my cell. Let's keep in touch. また携帯で連絡できるから、連絡取り合いましょうね。っていう、まあ、別れ際の文章になるわけですね。はい。いかがでしょう。一つ目の文、フレーズでした。Get in touch with 誰々。誰々と継続的に連絡を取り合う。ですね。はい。それでは、次、二つ目のまた連絡します。に参りましょう。これが、keep 誰々 posted。 keep 誰々 posted。 はい、 posted、あのポストのポストですね。はい、 keep 誰々 posted。 そ、これで随時連絡します、何か分かったら連絡しますっていう文章に、使えるわけです。ではこの keep 誰々 posted を使って文章を作っていきましょう。ちょっと長くなりますけども、2回ゆっくり見ますね。いきます。Tomorrow's meeting might get cancelled. I'll keep you posted. Tomorrow's meeting might get cancelled. I'll keep you posted. はい、いかがでしょう。Tomorrow's meeting、 明日のミーティング、会議。might get cancelled. might、 まあ、may、 同じですね。かもしれないっていう、ちょっとまあフォーマルな表現です。might get cancelled、 キャンセルされるかもしれない。取り消し、まあ、なくなっちゃうかもしれませんですね。 tomorrow's meeting might get cancelled、 明日のミーティングなくなるかもしれません。 I'll keep you posted. I will keep you posted.また何か分かったら連絡しますという、まあ、決め文句みたいな感じで使えるわけですね。すごく便利な文章です。 I'll keep you posted。 これも覚えておいていただきたいですね。 I will keep you posted. Tomorrow's meeting might get cancelled. I'll keep you posted. 全体で読むと、明日の会議なくなるかもしれません。また何かあったら連絡します、何か分かったら連絡しますという文章になるわけですね。はい、非常に便利です。keep 誰々 posted。 今回は you を入れましたね。はい、それでは本日のまた連絡します、3つ目最後です。これが hit 誰々 up。 hit 誰々 up、 誰々に連絡をする、まあ、軽く連絡をする、カジュアルで、なんていうか普段使いされる若者表現に近いですかね。まあ、あの、まあ、フォーマルな場でも使えないことはないんですけど、あんまり聞かないですかね。誰々に連絡をする、カジュアルな表現で若者向けです。 hit 誰々 up。 はい、ではこれを使って、まあ、文章、まず簡単なものからいきましょう。例えば I'll hit you up later。 I'll hit you up later。 はい、 I will hit you up later。 はい、あー、また連絡するよ、後でね、 later、 後でですから、 I'll hit you up later、 また連絡するよっていう、まあ、あの別れ際の see you に近い表現ですかね。まあ、たまに聞きますので、まあ、覚えていただけたらいいかもしれません。まあ、映画でもよく聞きますね。 I'll hit you up later、また連絡するよですね。はい、では次ちょっと本格的な文章を作ってみましょう。 hit 誰誰 up を使った文章です。また2回読みます。いきます。 Let's go grab some beer tonight. I'll hit you up after work. Let's go grab some beer tonight. I'll hit you up after work. はい、どうでしょう。分解して考えたらそこまで難しくないかもしれません。では前半からLet's go grab some beer tonight ですね。Let's go grab 何々何々をしに行こう。まあ、grab、まあ、掴むとかいう意味があるんですけども、まあ、あんまり深く考えずに、何々しに行こうで結構です、今回は。Let's go grab some beer tonight. Beer、ビールですね。ビールの発音、ビールじゃないんですね。Beer です。Let's go grab some beer tonight.今晩、ちょっとビアでも、ビールでも、失礼しました。ビールでも飲みに行こう。ですね。今晩ちょっとビールでも飲みに行こうよ。I'll hit you up after work. I will hit you up. を、さらっと言うと、I'll hit you up になるわけですね。I'll hit you up after work.また仕事の後に連絡するよ。ですね。はい。いいですね。仕事終わりに飲みに行ける仲間がいる。はい。I'll hit you up after work. また仕事終わりに連絡します。ですね。Let's go grab some beer tonight. I'll hit you up after work. 今晩ちょっとビールでも飲みに行きましょう。また仕事の後に連絡するね。という、まあ日常会話が出来上がるわけですね。Hit 誰々 up。誰々に連絡をするというカジュアルな表現でした。これがまあ一番効くかもしれませんね。はい、いかがでしょう。本日のテーマ以上となります。それではですね、最後に本日のポイント単語だけおさらいして英語のコーナーは終わりとしましょう。はい、では本日のポイント単語です。まず一つ目ですね。はい、一つ目のフレーズの文章の中で出てきました。これが reach ですね。 reach r-e-a-c-hr-e-a-c-h reach、まあ、届くとか到達するという意味があります。 reach 覚えておいてください。今回の文章では you can reach me at my cell、私の電話で連絡取りますよっていうフレーズで出てきましたね。 reach 届くとか到達するという意味で使われます。はい、では次の単語ですね。これが cellですね。はい。cell。もともとは細胞とかいう意味があるんですね。ですから、まあ、そんだけ小さいですよっていう意味だと覚えてもらえたらいいかもしれません。まあ、携帯電話、まあ、ガラケーなんかはね、よく、cell phone なんて言われてましたけども、今はね、まあ、スマホの時代になりましたけど、まあ、それでもまあ、今でも日本でもね、スマホのことを、携帯っていう人、まあ、私もそうなんですけど、まだ全然いますのでね。まあ普通に外国人でもまだ使われる単語です。まあ携帯電話のことよくモバイルとかセルフォン、モバイルフォンって言ったりしますね。まあ本当はもうその携帯の名称、まあ何々フォンとか言ったりするんですけどもね。はい、ぜひ覚えておいていただきたいですね。セル、携帯なんていう携帯という言葉で使われること、まあ最近ちょっとなくなってきました。はい、それでは次三つ目の単語です。本日のおさらい単語三つ目、これがMight はい、Might ですね。二つ目の文章、二つ目の、Keep 誰々 posted の中の、練習文章の中に出てきました。Might Tomorrow's meeting might get cancelled で出てきましたね。Might、May に似た意味ですね。何々かもしれないというちょっとフォーマルな表現です。Might、 まあ普段使いできますね。ちょっとまあ古い単語であんまり使う人減ってきたかなと思いますけど、まあ全然使われます。Might、 ちょっとフォーマルな表現、何々かもしれない、可能性としてはそんなに高くないです。 May と同じぐらいですかね。ちょっとまあ地域にもよると思いますけども、 Might、 ぜひ覚えておいてください。はい、それではですね、本日のテーマ英語の勉強は以上となります。皆さんお疲れ様でした。 本日の内容でね、ちょっと分かりにくかったところやもう一度聞きたいなというところがありましたら、また来週の前半にも、おさらいをね、今回と同様にいたしますので、ぜひそちらも聞いてみてください。そしてですね、毎回のお知らせになっちゃうんですけども、こちら、ファンファンペラペラタイムの簡単なテキストがですね、奈良.fm のホームページで、ご覧になることもできますので、ぜひそちらも合わせて、ご覧になっていただければ、まあ、単語の綴りだったりね、文章がよりわかりやすくなると思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、それではですね、本日私とはお別れとなります。皆さんお疲れ様でした。